先週はユースキャンプがありましたので、2週間ぶりに、皆さんと共に礼拝を守ることができるのをとても嬉しく思います。ユースでですね、普段違う場所で礼拝を守る、また違う教会の若者たちと一緒に礼拝を守るというのはとても、新鮮な体験でしたね。その恵みをまた、ご飯を食べながらでも分かち合いたいと思いますけども、今引き続き、ずっと読んでいるですね、この三条の説教の八福ですね、今日ようやく、6番目のところまで、たどり着いたところです。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。とても有名な言葉かもしれない。で、心の清い人って聞いて皆さんどう思うでしょうかね。心の清い人、マリちゃんが昨日土曜日ユースの集まりがあったんです。心の清い人、外の説教台見て、清いってどういうことかしらなんてことを言ってました。ある人は、ね、イエス様が心を入れ替えて子供のようにならなければ決して神の国、天の国に入ることはできないっていう、そういう、子供の幼子のような、なんて言うんでしょうか、純真な心っていうものをこう考えるかもしれませんね。静かに礼拝をして光が差し込んでいる中でこう手を合わせて祈っている姿を心の清い人というふうに連想するかもしれない。だけどそもそも汚れを知らない魂であったり汚れを知らない人が存在するのかと思うわけですね。心の清い人なんて言われて、さあ挙手を求めたらここで何人手が上がるだろうかって、少なくとも私は手を挙げられないですよね。自分の内面を見ていった時に心の清い人、ミジもパウロは偽人は一人もいない、そう語りました。正しい人は一人もいない。ヨハネ福音書の8章にもとても意義深い、印象深い物語が記されています。姦淫を犯した女性が捕まえられてイエス様の前にこう連れてこられるわけですね。じゃあこの女はどうするべきだ、イエス様は聞かれるわけです。そうするとイエス様は、あなたたちの中で罪を犯したことのないものがこの人に向かって石を投げなさい、そう言われた人々は年長者から一人ずつ立ち去っていったって書かれています。意義深いですね。年を重ねれば重ねるほど心の清さ、そのところとかけ離れている、おのずとそういう姿を垣間見るのかもしれない。そういう経験をみんな持ってたんだと思うんですね。私はこの人に石を投げることなんかできない、そういう汚れを持っている、そういう出来事だと思います。そう考えると汚れている人なんか誰もいない、清くありえないんだから、心の清い人は幸いであるっていうこのイエス様の言葉はですね、随分私たちとかけ離れてしまった、だから私たちにとってはすごく無関係な、その幸いには私たちは入ることはできない、非常にこう距離を感じてしまう言葉、無縁の、もしかしたら絵に描いたような餅のような言葉、そういうふうになってしまうかもしれない。でもこう調べてみるとですね、この清いっていうこのギリシャ語、カタロスっていう言葉ですけども、汚れがないっていう言葉と同時にですね、不純物がない、混じり物がないっていう、意味があるんです。似てるようで少し違いますよね。汚れっていうのはこう外側がこう汚れてたりとか、そういうのは純粋、混じり気がない、不純物がないっていうものの二つの意味があるんだっていうふうに、辞書なんかを調べると出てました。そういう中で聖書を読んでいるとですね、新約聖書のヤコブの手紙にこの心の清い人っていうことを考える上でとても示唆に富んだ言葉があるんですね。開いてみましょうか。ヤコブの手紙4章の8節、425ページです。新約聖書のヤコブの手紙4章の8節、後ろ B のところから読んでみたいと。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。出てくるんですね。心をこう清める。そのところで出てくるのがですね、心の定まらない者に対して語られてるんですね。罪人たち、手を清めなさいっていうのは、これユダヤ教の中で非常に伝統的なことなんですね。律法を守ることができなくなった、汚れた者をこう手を洗ったり、清めの儀式。それと並行してですね、心の定まらない者たち、心を清めなさい。そう呼びかけられるんですね。心の定まらない者っていうのは直訳するとですね、心が二つに分かれている者っていう意味です。魂が二つに分かれているもの ヤコブの手紙の著者にとってこの清いっていうこと、これはなんか汚れてるっていうことと対等になるわけじゃなくて、清いの反対語とは汚れではなくて、二つの心、自分の中で魂が分裂していること、それがこう考えられているわけなんですね。二心って言ったらいいかもしれない。でユダヤの人たちにとって心っていうのは、現代人が考えるようにですね、何か非常に内面的な事柄っていうよりもっともっと全体的なことなんですよね。心の貧しい人は幸いであるっていうところで少し、説教の中でも語りましたけど、ユダヤの人たちにとって心っていうのはもうその人存在そのもの、ものを考えるところの王座というか座があるところだから、その心っていうのは結局その人存在そのものをこう表す言葉なんですね。ですから心が清い人っていうのは、その人の生き方において、まあ簡単に言えば裏表のない、まあ率直な、ある人は単純っていうふうに言い換えましたけども、単純な人だ。しかも聖書で言うのは、これは神様に対してっていうことです。神様に対して裏表のない生き方をしている人、する人、これが心の清い人だというわけです。ヤコブの、今開いてもらったヤコブの手紙の前段のところ4節にはですね、こんな言葉があります。神に背いた者たち、世の友になることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。さっきの教会学校の愛花のところとも似てるかもしれないですね。敵っていうこと、神の敵になる。神を知りながら、神の愛を知りながら、神の戒めを知りながら、この世と妥協し、この世の中に流されて、それは神を敵対してるってことを知らなきゃいけない。ヤコブはそう警戒する。まさに神様を知りながら、しかしこの世のところにも心が奪われている。その二つに分かれてしまっている状態を、心の定まらない者たち、心を清めなさい。心を一つにして神様に向かいなさい。そう呼びかけるわけですね。心の清い人は幸いであるって、こう主イエス様の言葉はですね、心を神に定めて生きる者はっていうことです。神に対して裏表なく従う者は幸いだ、その人たちは神を見るであろう。先週の清田長老の奨励を使えばですね、神への献身っていう言葉になるでしょう。神の献身に対して、神への献身に対して迷いがない、間違いのないものは幸いだ。そう読むとですね、この三条の説教のこの心が清い人ってのは、単になんか心がピュアだって、心が綺麗だとか、そういうことではないわけですね。それこそ義に上乾く憐れみ深いものは幸いだ、そして神に混じり気なく献身をするものは幸いだ、そして平和を作り出すものは幸いだ、義のために迫害されるものは幸いだ、続く。そう読んだ方がイエス様のこの御言葉の意味ってのは本当に響いてくると思うんですね。率直に神様に向かっていく姿勢、そのことがこのマタイの教会、この最初に読んだ教会は本当に迫害の中にいたわけですよね。そういう中にあって、あ、逃げ出したい信仰者もいたわけだし、信仰を捨ててしまうようなキリスト者もいたわけなんです。そういう中でしかし神への献身、神に従っていくということをしていくものはなんと幸いか、まさにその者たちは神を見るだろう、そうイエス様の励ましの言葉としてですね、この言葉は響いたんだと思うんです。で、先ほども子ども説教の中で8月15日の翌日ということが語られました。これは本当に大事なことだと思いますね。昨日朝日新聞のあれを読んでたら、ある大学でアンケートを取ったら、8月15日は何の日ですかっていうふうに質問されて、答えられる学生が 33% だったという調査が出た。5、6年前で5割だと。その数字を高いと見るか低いと見るか、それはわかりません。しかし3人に少なくとも2人の学生が8月15日が何の日であるかをもうわからない。そういう風化の現実の中に私たちの今時代はあるということを改めて突きつけられるような気がいたしました。で、そういうものを読みながらですね、また思い巡らしながら、今日8月16日という15日の次の日にね、今日双心でないものは幸いだ、心の清いものは幸いだ、 神に迷いなく献身を告白するものは幸いだ。その呼びかけは本当に私たちの今に語りかけられる神の言葉であると、私は説教の準備をしながら思わされました。で、昨日15日ですね、私毎年ですね、千鳥ヶ淵で行われる、平和祈祷会というもの、まあ、長教派の、キリスト者の集まり平和祈祷会に出席するようにしているんですね。で、まあ昨日土曜日ですからね、朝7時から千鳥ヶ淵に行くためにはだいたい5時ぐらいに起きて出かけなければいけない、まあ、説教の準備もあるし悩んだんですけども、しかしやっぱりそれをこう行かずしてですね、御言葉の準備なんてできるんだろうかっていう、そんな思いがありましたし、まあ前日に友人たちと約束したってこともありますし、私の進学校時代の恩師である関田博夫先生がですね、説教者だったっていうこともあって、祈りの場に私も加えられました。で、本当に行くとですね、まあ、関田先生の説教後で少し触れたいと思いますけども、顔も知らない、どこの教会かも知らない、キリスト者たちと最後一緒に祈るんですね。で、平和を求めて10分間ぐらい、まあ、グループに分かれて祈るんですけども、その祈りを合わせながらですね、本当にこの8月15日っていうのは私たち信仰者にとってもその平和を改めてこう希求していく、追い求めていく決意を新しくする日と同時にですね、やはりこう神への献身、神のみ私たちは従うのだという、その信仰の決断をですね、やっぱり新しくする日でもあるんだな、その歴史的に顧みた時に、歴史の反省からですね、思わされるわけです。で、私たちの教会のその悔い改めとしてその歴史を振り返っていった時に、戦中まさに教会は心の定まらないものの歩みをなしてしまったわけですね。どっちつかずの歩みをなしてしまったわけですね。神であるのか、天皇を礼拝するのか、礼拝の前に宮城遥拝というものがまことしやかに行われていたわけですね。そういう私たちの物語を、思うわけです。神の献身に徹しきれなかった、まあ、そういう、出来事を私たちは持っているわけです。先ほど旧約聖書の朗読の中で列王記の上の物語が読まれました。これ大変有名なエリアとですね、バールの預言者がカルメル山で対決すると。450人対1のですね、預言者のガチンコの勝負がですね、繰り広げられる前のところなんですね。そのところでですね、預言者エリアはイスラエルの民、つまり神の民にで問うわけですね。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているんだと。もし主が神であるなら主に従え。もしバールが神であるならバールに従え。結論迫ったわけですよ。主なる神に従うのか、バールに従うのか、どっちにするんだ。民は一言も答えなかった。つまり主を捨てたわけでもない、バールを捨てた、両方だったんです。どっちつかずだったんですね。主に従いながらバールにも従っている、バールに控えながら、じゃあヤハヤの信仰をやめます、主なる神とはもう金輪際その信仰を捨てますということだ。両方仕えていこうとしてしまった姿、それが一つの偶像礼拝の特徴として語られるわけですね。偶像礼拝というのは何か分かりやすく善と悪があって、それをはっきり分かれているってわけじゃなくてですね、イエス様を惑わしたサタンの誘惑が非常に巧みだったように、どっちつかずにさせていく力がこの偶像崇拝の一つの特徴であるんだと思うんですね。そういう巧みな仕掛けだと思うんです。で、戦時下の教会というのはまさにですね、どっちつかずになっちゃった。宮城遥拝しながら神を礼拝してた。どっちつかず、宮城遥拝だけに専念したわけでもなかったんですね。バールだけに仕えたわけでもないんですよ。両方してしまった。ここに大きな過ちがあるって聖書を読んでた時に私たちは思うわけですね。で、神社っていうものはこれは宗教じゃないんだと。だからキリスト者も拝んでいいんだ。そういうことが、まあ、正当化されていったわけですね。そして韓国、朝鮮のキリスト者たちにもそのことを強要していく。そういう歴史を持っていた。で、戦後しばらくそのことが過ちであった、罪であったってことにも日本の教会はなかなか気づかなかった。それだけこう麻痺してしまって、当たり前のこととしてそれが入り込んでしまってた、そういう歴史があります。何を若造が語ってんだと、そう言われるかもしれない。 私自身はその時代を生きた人間ではない。その時代を生きてればそんな甘いことは言ってられないんだ。まさにそうでしょう。歴史を振り返るときに私たちは痛みを伴いながらそのことを知ろうとするのは、その時代の人々、その時代のキリスト者たちを何か裁いたり、あの時代のキリスト者はダメだったんだということを言いたいわけじゃないわけですね。まさに私だったらどうだろうかということが、そのところから突きつけられるわけですね。歴史に聞くということはまさにそのことです。私も牧師としてその時代に生きていたら分かりません。本当にそのことに巻き取られていってしまった可能性は大いにあるわけです。そのところから、しかし、あの時代はあれだったから仕方なかったんだと。戦争だったんだからしょうがなかったんだと。しかしそうは片付けられない御言葉の促しというものが私たちにはあるわけですね。それは何か過去を裁くではなくて、私たちがこれからどう生きていこうとするのか、そのことに対する誠実な責任であるわけです。ですから私たちは自らのこととしてそのことを受け止めなければいけない。ドイツの大統領であったバイツゼッカーが有名な言葉ですけど、過去に目を閉ざすものは結局のところ現在にも盲目となる。非人間的な行為を心に刻もうとしないものは、またそうした危険に陥りやすい。戦後40年のあの荒野の講演の中で語りました。とても大事な、まさに預言者的な、神の言葉として聞かなければならない言葉の一つでしょう。歴史に残された言葉の一つです。そういうことを私たちは真摯に向き合わなければならない。今起こりつつあることとしてですね、やっぱりそのことを聞かなければならないというふうに思うんです。で、平和講演会の中でですね、その私の恩師の関田先生が、あの説教の中で、まあ今の状況について少し触れられました。まあ、関田先生も御年81歳でありますから、まあ戦争やっぱり経験を、その時代を生き抜いてこられた方です。で、その先生がですね、まあ現在の、あり方、特に触れられていたのが、まあ北朝鮮とのことをですね、語られていました。これだけメディアの中で北朝鮮憎しと、北朝鮮は危険だと、敵だと、実際に核実験してる、ミサイルを発射してる、けしからん、そういう論調が非常に強い。しかし私が生きてきた時代の中で、それだけ追い詰められた経験を日本の国だってしたではないか。ABCD ラインで物資の供給を断たれて、散々経済的な制裁を加えられて、追い詰められて追い詰められて、パールハーバーを引き起こしたの。起こしたのではないのか、そういう指摘をされました。そういう緊張感の中に私たちの 今というものがあるんだ。もしかしたらパールハーバーが攻撃されたような事態がこの緊張関係の中で追い詰めていく関係の中で起こってしまうかもしれない。そういう中に今私たちは生きているんだ。キリスト者として生きているんだ。どうしたらいいんだろうか、そういう問いかけの中で、まあ、関田先生は、まあ、全部は語れませんけども、その後キング牧師のことに触れられて、敵を愛するっていう説教の中から最後触れられていきました。でもその時代っていうものを見ていったときに、私たちはまさにこう戦後64年っていうものを今数えて、それは本当に、関口長老が語られたようにですね、とても大事な尊いことなんですね。しかしこれから先、万が一パールハーバーのような、それは阻止しなければなりませんけども、起こった場合、歴史を過去から未来から今を紐解けば、あれは戦後64年ではなくて戦争前5年前だった、まさに戦前直前だった、そう歴史が物語らないとも言えないようなですね、そういう本当に節目の時に私たちは今生かされているんだということを、その平和祈祷会を祈り合わせながら私自身思い新しくさせられました。で、それこそですね、すぐ近くの三鷹の中、三鷹でもその従軍慰安婦、まあ、いわゆる性女性たちの性奴隷ですよね、のパネル展示会が暴力的にこう封じ込められてしまったということが朝日新聞の中にも載ってましたね。一般の人たちがそれをこう見ることができなかった、まあ、右翼的な、力によってそれを封じ込められてしまった。で、私の出身の横浜でもですね、あの新しい作る会の教科書の流れを組んでいる、まあ、それこそそういう戦争の非人間的な出来事を包み隠していくような、そういう教科書が採択され、それこそ同じカンバーランドの教会の小さい子どもたち、中学生たちがその歴史の教科書でこれから授業を受けていくって、そういう事態に立ち入ってきているわけですね。非人間的な出来事を心に刻もうとしない、そういう私たちの社会の現実に浮き彫りになってきて、まさにそうした危険に陥りやすい状態に 今まさに立ち入ってるんだということをですね、思わされるわけです。その時に私たちはもはやどっちつかずでいいのかと、そういう決断をですね、この日に迫られてるんではない、改めてこの今日の御言葉を読みながら思わされます。ドイツのナチスのニーメラ、あの時代にですね、生きたニーメラという牧師がおります。大変これも有名な言葉を残していますね。あの抵抗運動をし、あのバルトとかと一緒に推し進めた、牧師の一人ですけれども、お聞きになった方もいると思います。ニーメラ牧師はこういう言葉を残しました。ナチスが共産主義を弾圧した時、私は不安になったが、自分は共産主義者ではなかったので何も行動しなかった、沈黙してた。次にナチスは社会主義者を弾圧した。私はさらに不安になったが、自分は社会主義者ではないので何の抗議もしなかった、沈黙してた。それからナチスは学生、新聞、ユダヤ人と次々に弾圧の輪を広げていき、その度に私の不安は増大した。しかしそれでも私は行動しなかった、沈黙してた。ある日ついにナチスは教会を弾圧してきた。私は牧師だったから行動に立ち上がった。しかしその時は全てが遅すぎた。そういうこう歴史を振り返りながら語ります。私たちは今もうどこの時点に差し掛かっているのか、言論だったり思想信条だったり、そういうものが本当にこう封じ込められてくるような、行き詰まるような時代にもうすでに立ち入ってるんじゃないか。その時に私たちはいつまで神に従うのか、この世と妥協するのか、そういう選択の中に問われているんだと思うんですね。私たち自身はその神様に従い切るっていう、そういう強さであったりものは、なかなか告白することは難しいと思うんですね。まさに双心が私の中に同居するようなものであります。しかし神は招かれるわけですね。そして問われるわけですね。繰り返しですよ、繰り返し問いかけてください。それは許しであり恵みなわけです。失敗をしてしまうでしょう、私たちは。しかしそのところからどう次の決断をしていくのか、そのことが本当に問われていると思います。決して私たちは清いものではありません。だけども私たちを清いものとして、またそのように生きるようにと主は招いてくださるわけですね。その昔礼拝に預かるとき、みんなそこで手を洗ったり身の清みをして集ってきた。今礼拝に礼拝に入ってくるとき、私たちはそんなことしないわけですね。ありのままの姿で主の招きを受けてこのところに入ってくるわけですね。でも罪の告白をしますけども、本当にそういうものとして私たちをイエス・キリストは十字架と復活によって許し生かしてくださった。その生かされている命というものをあなたは何のために生かされているんですかということがそれぞれ問われるんだと思うんですね。心の清い人は、人々は幸いだ、その人たちは神を見る。逆を返せば双心である限り神は見れないわけですね。で、双心であってその中でどっちつかずで迷って進んでいった時に、日本の歴史を紐解いていた時、そこに私たちは神を見たんだろうか、むしろ裁きを見たわけです。大いなる痛みを見たわけですね。広島長崎のことを考えれば文字通り地獄ですよ。そのようなことを私たちは見てしまう。心清いものは幸いだ、その人たちは神を見る。それは何かですね、神秘主義的に何か目をつぶってたら神の見姿が見えるとか、ここから光が差し込んできて神様を見るって、そういうことではない。私たちが日々の生活の中で小さな信仰の告白として、小さな献身として神に従っていくときに、イエス・キリストになされた技が私たちを通してわかるということです。イエス様の語られたということが私たちのこのただ中に受肉するということです。教会の中で、教会の交わりの中で、教会の献身の技の中で、イエス様の語ったことが、あの言葉は本当だった、そうわかる瞬間があるということです。それはどこまでも主を求めていかなければ経験することもできない、どっちつかずでこの世にも流され、神様にも熱いか冷たいかどっちかにしなさいと黙示録の著者も語ったようにですね、そういう決断を、信仰というのはやっぱりそういう決断を迫られるんですね。どっちでもいいですよ、あなたの自由ですから。 そんなのんきなもんじゃないんですよ、信仰っていうのは。あなたはどっちにするんだ、それを決めなさい。バールに仕えてもいい、それが神なら。そういう厳しい要求なわけです。その中で私たちは主を従います。それこそあのヨシュアがですね、私と私の家はただ主に仕えますって告白していったり、私たちの信仰の告白としてそういう告白をですね、なしていく私たちでありたいし、教会でありたいなって改めて思います。詩編の24編を最後に読んで説教をおしまいにしたいです。詩編の24編の、3節から読みましょう。旧約聖書の855ページです。どのような人が主の山に登り聖所に立つことができるのか。それは潔白な手と清い心を持つ人、虚しいものに魂を奪われることなく欺く者によって誓うことをしない人。主はそのような人を祝福し、救いの神は恵みをお与えになる。それは主を求める人、ヤコブの神を、御子を尋ね求める人。私たちは大きな失敗をしてしまうかもしれない、従い切ることのできないことをして、だけど主を求め続けていくということ、そのことに本当に私たちが生涯をかけて信仰者の歩みを成していくこと、そのことがやっぱり問われるんだと思います。そして私たちに与える小さな小さな十字架をそれぞれ背負っていく覚悟をですね、やっぱりしていくということが、今日この御言葉から、教えられる、ことであります。私たちの生涯というのはですね、ユースの仲間とも分かち合いましたけども、本当にこの世の成功を手にしたりですね、この世の名誉を手に入れることではないわけですね。イエス・キリストのもたらされたその復活の命を、主の平和をこの世に表していく、そのために自らを捧げていく、それがキリスト者の歩みであるし生き方なわけですね。そのことに献身していくときに、その人たちは神を見る、そう約束されているんだと思います。その主の言葉を信じてですね、私たちこの新しい1週間であり、また戦後64年5年そういうふうに積み上げていくことができる歩みをですね、決意を新たに成していきたいと思います。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。祈ります。神様、皆を賛美をいたします。私たちは本当にどっちつかずの心悩むような弱い者たちであります。しかしそのようなものをあなたはあえて選び、そして心の清いものは幸いになりと呼びかけてくださいます。私たちがその主の御言葉に従い、あなたへの思いを新しくして歩むことができますように。罪に汚れ、汚れ、弱さ、欠けを持っているものですけども、主を慕い求めて歩む一人一人、そのような教会としてこれからも立っていくことができますように、どうぞ上よりの力を私たち一人一人に与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。